その頃、皇帝アウグストゥスは、全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。初代のローマ皇帝がアウグストゥス。彼が皇帝の位につきました。すると、ローマ帝国が支配している諸国の民に直々の命令を出した。登録をしろ。これは住民台帳を新しく作り直せっていう命令です。新規に住民登録を行います。これに基づいて台帳が作られる。民の人数を正確に把握して、漏れなく税金を取り立てるためです。ヨセフはダビデの家系に属するものでした。現住所はガリラヤの町ナザレ。本籍地はユダヤの町ベツレヘム。現住所から本籍地にある役所へ行って登録をしなければならなかった。で、ナザレからベツレヘム、距離にすると直線に直してだいたい110キロ。こんな風に考えられています。110キロって言ってもよくわかんないんですが、東京からだとだいたい宇都宮ぐらいと言われています。そんなもんです。で、直線にしてですから、実際の行程は山あり谷ありで、で、およそ1週間から10日はかかったであろうと、まあ、こんなふうに考えられています。で、当時は女性一人で登録するっていうことができませんでした。独身の女性であれば、父親か兄さん。で、婚約していれば婚約者。結婚していれば夫。で、この頃は女性は男性に属するものだと。まあ、こう考えられていたので、男といういわば保護者がいないと登録することができなかった。で、そこでマリアとヨセフは二人で出かけていくわけです。で、この時マリアはすでに身重の体であった。ナザレからベツレヘムまで。難儀であったと思います。それは文字通り命がけの旅であった。長い道のり、一歩一歩歩いていきます。ようやくベツレヘムの町にたどり着いた。で、ところが、そこは人人人でごった返していた。で、ヨセフはダビデの家系に属するというわけですが、ダビデの家系に属する人は数えきれないほどいるんです。ヨセフのこの時代で、ダビデっていうのはすでに1000年前の人です。紀元前1000年頃に活躍した人です。ダビデの家系に属すると、まあ枝分かれして数えきれない人たちがいた。で、そういう人たちが、ダビデゆかりの町、ベツレヘムにやってくると。普段は賑やかではないわけですが、こんな時ばかりはもう大変な騒ぎになっていた。泊まるところがないんです。で、どこを探しても宿屋はいっぱいであったと。お金があります。ヨセフ、押し出しが強かった。そうであれば、いくら人が混んでいても、屋根のついたところに泊まる。これはできたんだろうと思います。で、けれども、若い二人です。おそらくこの時ヨセフは18歳前後です。マリアは15、6歳かもしれない。何か自分たちでするっていうことも上手にできなかったんでしょう。ようやく二人がたどり着いたところは家畜置き場です。で、この頃は、町外れの洞窟に羊やヤギを囲っておいたんです。まあ、おそらく入り口をしっかり作っておいたと。まあ、野獣とか、あるいは盗賊とか、そういう人たちが入らないように、まあ、入り口はきちんと作っておいたんだと思います。で、洞窟に家畜を入れておいた。で、洞窟なので奥行きがあるわけです。で、冬は暖かい。 で、当然下は土ですから、動物の糞尿があっても始末しやすいと。で、こんなことで、家畜を囲っておく、置いておく場所としては、都合が良かった。マリア、ベツレヘムにいるうちに、陣痛が始まったと。生まれる日が来てしまった。まあ、おそらくは、破水したとか、そんなことだったのかもしれません。でも、これは大変だと。二人を助けてくれる人、いなかったのかもしれない。で、そして、ようやくたどり着いたのが、家畜を囲う洞窟の中だった。で、ここならば、お産をしても、まあ大丈夫なわけです。もちろん家畜を囲っとく洞窟ですから、人並み以下の場所です。で、けれども町はごった返しているし、お金もないし、助けてくれる人もいない。で、ようやく二人が落ち着ける場所、安心の場所としてたどり着いたのが、家畜を置く洞窟の中だった。ところが、彼らがベツレヘムにいるうち、マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで、貝羽桶に寝かせた。宿屋には、彼らの泊まる場所がなかったからである。布にくるんで、貝羽桶に寝かせた。この言葉に意味が込められています。で、ここで一つ参照してみたいと思います。159ページ。同じルカによる福音書です。ルカの23章53節の言葉で、イエス様が十字架で息を引き取ったと。で、そして墓に葬られます。159ページ下段です。墓に葬られるという見出しがついています。で、52節から読んでいきましょう。この人がピラトのもとに行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出て、遺体を十字架から取り下ろして、雨布で包み、まだ誰も葬られたことのない岩に掘った墓の中に収めた。イエス様が息を引き取って、体は遺体となった。で、この遺体を雨布で包んで、岩に掘った墓に収めたっていうんです。で、これはイエス様が生まれた時と対になっているんです。で、当時の貝羽桶、まあ、私たちは当たり前のように木でできているものっていうふうに想像してしまうんですが、当時は石でできていたと言われています。貝羽桶は動物が餌を食べる桶ですよね。で、貝羽桶は石でできていた。布にくるまった幼子は石の貝羽桶に寝かされた。そしてシエスの人生の終わり、遺体となった時、天布にくるんで、岩に掘った墓の中に収めた。対の表現になっています。家畜が宿る洞窟で生まれた。そして、冷たく硬い石の貝羽桶に寝かされた。ここが人生の始まりです。そして最後は、天布にくるまれ、岩で掘った墓の中に収められたのだ。家畜を置く洞窟の中で生まれ、最後は処刑されて、最後の息を引き取ったと、遺体となった。これによってルカの福音書は、救い主はどん底に来たと。人並み以下の家畜が宿る洞窟で生まれ、最後は処刑されて息を引き取ったんだ。このように述べています。で、なんでこんな有様なのか。人を救うためです。高いところにいた神の子救い主が世のどん底まで降りてきたんだ。それは人生の始めから最後まで。このようにして、どん底にいる人々を余すところなく救うためにキリストは世に来たんだ。で、このことを伝えているわけです。で、今日のところに戻りましょう。二章の七節の言葉ですね。初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。 ベツレヘムの街は人々でごった返していたと。お部屋は満室です。それだけではありません。人々はキリストを迎えなかった。世に来た救い主を認めなかった。迎えなかった。キリストに場所を空けなかったっていうんです。居場所。最近よく使う言葉だと思います。まあ、このところ、よくこんな言葉を聞くところです。で、教会でも、教会が中高生の居場所になってほしい。こんなことをよく申します。方々の教会がそういうことを言っています。その通りです。で、ご承知の通り、教会だけではありません。生きにくい現実を抱えた若者たちが大勢いると。で、具体的に場所を用意して、若い人たちを迎える活動をしている。まあ、こういう団体がたくさんある通りです。ちょっと考えたいんですが、居場所って何なんだろうか。中高生の、あるいは青年の居場所になってほしいと。居場所って何ですか。いていいってことだと思います。あなたいていいよと。ただいていいよじゃなくて、それを支えるものは、理解と愛情と安全が保障されているっていうことだと思います。多くを語らなくていい。大丈夫だと。ここにいていい。理解と愛情です。そして、ここは誰もあなたのことを脅かさない。安全なところだ。だから、心の緊張を解いて、ゆっくり過ごして大丈夫だ。これが居場所なんだと思います。世に来たキリスト、イエスには居場所がなかった。理解されないんです。愛されていないんです。このお方にとって世の中は少しも安全な場所ではなかった。同じルカの福音書にこんな言葉が書いてあります。イエス様の言葉です。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところもない。まあ、人の子っていうのはご自身のことを言うときの言葉です。狐には巣穴があろう。空の鳥にも木にかける巣がある。だが、私には枕するところもない。安心の場所どころか、枕するところもなかった。聖書と向き合って説教の準備をいたします。今日のところを読んで思いを巡らしておりました。その中でふっと思ったんです。身重のマリア、そしてヨセフの若いカップル。長い旅をしてベツレヘムにたどり着いた。そして家畜のねぐらで巫女キリストはお生まれになった。そして、この親子三人、迎える人はいなかった。場所を空ける人は誰もいなかったんだ。キリストをお迎えしないのは、私なんだろうと思いました。どっかの誰かがキリストを迎えないんじゃなくて、迎えないのは私なんだろうなと思ったんです。ベツレヘムの町で右往左往している人々の一人、そこに私がいるんだろうと思った。信仰の気持ちがないと、キリストだ、神様だ、救いだと言っても、人の心には届きません。で、そもそも言葉自体が入らない。人は必要な言葉以外、聞かないものです。あるいは、心で神様を敬う気持ちがあっても、現実が忙しいんだ、こんなことがあります。後回しにしてしまう。ベツレヘムの町の人たち、難儀をしているヨセフとマリア、意地悪をした人は一人もいなかったと思います。ただ、無視したんです。心にかからなかったんです。それどころじゃないと。こっちだって遠くから来て大変な思いしてるんだ。っていうことで、この二人が 目に入らなかった。心の中に留まることはなかった。そして、キリストの居場所はなくなった。冷たい振る舞いなどをしたくありません。ところがそういう私たちが、幼子キリストを外に置いてけぼりにしてしまう。置き去ってしまう。今日もしてるんだと思います。相変わらず。けれども、それでいいんです。それでいいというのは、キリストに対して無関心でいいということではありません。キリストは、こういう人の現実の中から人々を救うために来たんです。難儀をしている若い夫婦がいる。だけどそれどころじゃない。神様は愛です。救いです。はい、わかりました。時間のある時に教会に行きましょう。そして私たちは神を無視する。そしてキリストはこういう現実の中に来たんです。神様を無視して、あるいは忙しいんだと、やることいっぱいあるし、心を固くして生きてしまう。そういう私たちのところにやってきた。関心がない、今忙しいんだ。キリストに人々は場所を与えていません。私たちもその中の一人。重要なのは、この現実の中にキリストが来たんです。じゃあそのキリストは何をするのか。固くなってしまった人の心、私たちの心、私たちの現実、これに対してキリストは何するんだろうか。場所を持たないキリストが私たちの居場所になるんです。世の中から弾き出された。受け入れてくれる人がいない。世に宿る場所がない。このキリストが私たちの居場所になるんです。キリストを無視した人たち。いやいや、今忙しくてそれどころじゃないからまたにしよう。そういった私たちの居場所にキリストがなる。理解と愛情と安心を与える場所になるんです。福音書の中にイエス様と出会った人たちがたくさん出てきます。救われた人々です。片手が萎えていて不自由であった人、12年間出血が止まらなかった女性、死にかけた娘を持つ父親、悪霊に取り憑かれた息子を持つ父親、悪いことをして誰からも相手にされなかった徴税人の頭ザーカイ、エリコの町で物乞いをしていたバルティマイ。これみんな理解されない人たちです。愛情から遠く離れて生きていた人たち。安全なんかないです。心も体も毎日脅かされて怖い思いをして生きてきた人たちです。シェイスと出会って彼らは場所を得るんです。生きていく場所を得る。宿るところを得る。彼らにとって、キリストご自身が居場所になってきます。そして、私たちもそうです。キリストを信じる者は、どこかしら、この世に違和感を持つ。こんなことがあると思います。もしかしたら、世の中に生きている多くの人がそうなのかもしれない。けれども、日常の生活の中で、私は世の中に違和感を持っています。なんか違うと思いますみたいな、そんなことは言いません。そんなことを言っちゃうと、自分の立ちどころがなくなってしまう。いや、充実してます。結構幸せです。こんな調子かもしれない。けれども、どっかに心の隙間みたいなものがあって、冷たい風が吹いている。一生懸命頑張ってんだけど、なんか違うんじゃないか。そんなことを思いながら生きている。そしてキリストに出会うんです。この時、ほっとする。ああ、私は私で、これでいいんだな、と思える。 違和感のあるこの世を無理に好きになるとかそんなことではなくて、キリストと出会って十字架の杖をつくようにして神の国に向かって旅をする。私はキリストの巡礼者、神の国に向かう巡礼者だ。イエス様と共に人生のこの道を歩んでいくんだ。そこで生きることが腑に落ちるというのか、そんなことがあると思います。キリストは世に来た。誰も歓迎してくれなかった。場所がなかった。そして、キリストが場所を拒んだ私たちの居場所になってくださった。これが福音です。一つ注意したいんです。キリストが居場所である。これは観念的なことではありません。気持ちの問題ではない。具体的なことです。何が具体的なのか。この世に教会があるってことです。私たちは今日もこのようにして、教会に来て礼拝を捧げています。これが居場所です。私が信仰を持っている、信仰をいただいている。そして、今、礼拝を捧げている。キリストの前に座るその席に、いつも招かれている。これが居場所です。で、私たちは、どこかでではなくて、ここで、この席で、礼拝のこの席で、キリストを知るんです。この方の愛を知るし、この方が私を知っているということを知ります。で、この時、教会は安心の場所になる。それは、キリストの前で過ごす祝福の場所になります。家畜置き場で生まれたキリスト。このお方は、十字架で救いの技を成し遂げ、復活し、今生きて働く神です。そしてこのキリストは、今、私たちのこの教会に生きて働いています。だから私たちは、キリスト信者でいられるんです。この恵みを大事にしていきましょう。キリストは生きている。教会がある。私は、ここに招かれている。ここにいていい。これを大事にするんです。キリストが生きているゆえに、私に、あなたに働いているゆえに、目に見える教会を大事にしていく。この時、恵みが広がっていくんです。私一人心の中で、イエス様に愛されているんだ、救われているんだ。イエス様が居場所なんだ。私の心の中一人に秘めていたんじゃ広がりようがないです。そうじゃなくて、教会があって、そこにイエス様がいて、私たちがいろんなとこから招かれて、イエス様に知っていただいて、愛をいただいて、ここにいていい。一緒に歩んでいこう。このことをみんなで分かち合うとき、恵みが広がってきます。キリストを居場所にしている私たち、居場所にする恵みをいただいている私たちが、それを大事にしていくんです。みんなで、教会を大事にしていく。その時、この居場所が広くなっていく。この居場所の中に、たくさんの人を招くことができる。この恵みに応えていきましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、キリストを迎えない私たちでした。しかし主よ、あなたは私たちを迎えてくださいました。厳しい現実のある世の中です。この中を生きている私たちです。そしてあなたが私たちの居場所となり、同伴者となってくださいました。太閤節のこの時、新しく私たちの救い主、全世界の救いである主キリストをお迎えすることができますように。そして喜びと感謝希望を持って主よ、あなたと共に歩んでいく私たちとさせてください。大きな恵みが与えられています。 ここが主よあなたと共に歩んでいく恵みの居場所です。どうぞこの福音を広く広く、もっと広く伝えていくことができるように、霊の恵みを増し加えてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。